はい、ということで、本日、コネラジ水曜日ということでですね、今日はちょっとゲスト会をお送りしていこうかなというふうに思っております。先日とか、昨日ですね、教員の働き方改革、今どないなってんねんなという動画を作成してアップいたしました。で、動画作りの際にもですね、ご協力いただきつつ、もうちょっと詳しく話を聞きたいなということで、西村雄二先生に今日はお越しいただいております。西村先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。
私、岐阜県の、公立高校の教員で西村雄二と言いまして、これまで斉藤秀美というペンネームで、発信をしていたこともあります。今日は本名でよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。以前にもね、いろいろと僕の発信をお手伝いしていただいたり、コネラジもご出演いただいたりと、本当にお世話になっている、西村先生でございますが、今回もよろしくお願いいたします。
はい、本当にセアロゴエおじさんの発信は心強いというか、まさにそれを言ってほしかったっていうのをいつも発信してくださるので、今日も楽しみにしておりました。
ありがとうございます。そしてですね、本日もう一方ゲストをお招きしております。教職員長時間労働の被害者家族でいらっしゃいます、島田富士夫さんでございます。ちょっと島田さんお招きしたいと思います。どうも、島田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はじめまして。ちょっ
はじめまして。
と、よかった、よかった、ありがとうございます。すみません、島田さん、ちょっと打ち合わせの時間も取れず、こちらが初めましてという形になるんですが。
よろしくお願いします。
はい、すいま
不慣
せん。
れなので。
いや、とんでもないです。もう僕が、できるだけ話しやすいようにお話し振っていけたらと思います。よろしくお願いいたします。
ありが
先
とうご
日、
ざいます。
記者会見の方も、お二人と内田良先生、も含めてやられてましたよね。
はい。
で、全くその、会見と同じタイトルを今日は付けさせていただきまして、定額働かせ放題、続行といいのか、日本の公教育というような、タイトルの記者会見されてたと思うんですが、西村先生、記者会見の趣旨としてはどういう趣旨だったんでしょうか。
はい、まさにこれからが本当にこの公教育が生きるか死ぬかの瀬戸際だと思っているのが、4月末に、昨年行われた2022年度教員勤務実態調査というのが公表されました。この、教員の残業時間ですね、それが公表されて、その数字をもとに、これから国として法改正どうしていこうかっていう話し合いがもうまさに今始まるところなんですね。中教審というものが、5月22日、諮問されて、本当にこれから半年、1年ぐらいかけて議論していくというタイミングです。さらに、そういった、去年の教員の残業時間をもとに自民党の方が、少し前から議論していたものを、今後こういうふうにして、法改正していくべきじゃないかという提言案なんかもすでに出たところなんですね。というところで、本当、ここから半年、1年で、今後の教員の働き方が決まる、それも向こう50年間の教員の生きるか死ぬかを決めるっていう、そういった非常に大事なタイミングでしたので、現場からはとか、ご遺族である島田さんの立場からは、こういった形で法改正してくださいということを、強く、ご説明申し上げた、そういった記者会見をしました。
なるほど。いや、改めて今の西村先生のお話聞いても、今がすっげえ大事なタイミングっていうことはね、伝わったかと思うんですが、そして島田さんも、被害者家族ということで、ご家族を亡くされてるということなんですが、ちょっと、お話ししづらい面もあると思うんですけど、ちょっと、ご家族、どういった方が亡くなられたか、どういった状況だったのかというのを、簡単に教えていただけますでしょうか。
はい。自分の、息子、長男ですけども、友がですね、27歳の時ですから、今から9年前、に、教職員の試験を受かりまして、補欠ですけど、受かりまして、半年後に、自ら命を絶ったというような状況です。それで、息子自体は、割と体育系でしたので、メンタル的とか、体力とか、社交性もありましたので、その辺は何も心配していなかったんですけど、やっぱり学 学校を勤めてからもう2ヶ月経たないうちに、状況が変化しまして、で最終的には、10月に、迷惑かけてすいませんという言葉の走り書きをだけを残して、この世を去ったというような状況です。で、その時のその迷惑かけてすいませんっていうのは、多分学校や生徒に向けたメッセージだったと思うんです。で、我々親とか家族に向けたメッセージがなかったのかって必死にその日記を探したんですけど、中を、一言もありませんでした。まあ本当に最後まで、その教員として、やり抜いたんかなっていうようなことも感じていますが、まあ親としては複雑な、褒めてやるべきなのか、早く死んで、親より先に叱ってやるべきなのか、まあ未だに悩んでいるような状況です。
なかなかその状況では心の整理も9年経った後もつきづらいかと思うんですが、本当にそういった体験から今のね、教育現場の働き方を変えるのに、活動されてるという、僕からのリスペクトの気持ちも込めて、今日はいろいろお話を伺っていけたらと思います。島田さん、よろしくお願いします。
お願いします。
僕のこのチャンネルではたびたびこの教員の働き方について動画を作ったり、それこそ西村先生、あと内田亮先生からもお話を伺ったりはしていたんですが、なかなかね、そういった発信もまだ見てないよっていう方も多いと思うので、これまで、働き方について、声が、上がってきたんですが、どういうことが、特に問題視されて、いたんでしょうか。西村先生、ちょっと教えていただければと思うんですが。
はい、冒頭申し上げた教員勤務実態調査、なんかから結構世の中全体で学校の先生が大変だっていう声が高まってきたわけですけど、小学校中学校の先生の残業時間を調査したところ、今回、去年だと持ち帰り残業を含めない、学校の先生たくさん持ち帰り残業しちゃっているわけですけど、持ち帰り残業を含めない数字として、まず小学校の先生は1ヶ月残業時間が64時間、これは、10月11月という割とこう授業期間中の中で平均的な月を取った1ヶ月間の残業時間が、小学校の先生64時間、で中学校の先生83時間、こういった数字だったんですね。でさらにその前、6年前に同様の調査をしていたんですけど、その時は小学校の先生が78時間、これが64時間に減ったという感じですけど、中学校の先生は101時間、これが83時間に減ったという感じなんですけど、しかし今回の数字だって、例えば中学校の先生83時間っていうのは平均的な、数字で、先生方の残業時間が83時間というのは、もう平均の数字が過労死ラインを超えてしまっているということで、まずは持ち帰り残業を含めない数字でも本当にまだまだ、いつ誰が亡くなってもおかしくないという状況が続いているんですね。はい、ということで、国を挙げて働き方改革に取り組まないといけないんじゃないかみたいな話もありました。あとで、持ち帰り残業の問題もお話しさせていただこうと思いますが、とりあえずよくこう取り出される数字としてはそういった数字ですね。
なるほど。この働き方改革の声が高まって、学校現場にもやっぱあまり残業させんなよという、そういう意識が芽生えてきたので、こうやっぱタイムカード早めに切って帰らせさないといけないよという、圧力みたいなのを感じて、タイムカード早く切って自宅に持ち帰って、結局は自宅で働いているので休めないと、だから実質的な労働時間が隠れちゃってる、潜在化しちゃってるのではないかみたいな、そういう指摘も目にして、で僕も実際ですね、去年香川県の教職員組合の、中で講演をした時にですね、自分の労働時間を過少申告したことがありますかっていうアンケートを取った時に、したことがあるっていう人もいて、中にはもう少なかったんですけど、過少申告しなさいと、上司に言われたっていう人もいたりして、やっぱその圧力から勤務時間を少なく申告してるっていうケースもあるんじゃないかなと思うんですけど、それ肌感としてはどうでしょうか。
やー、まあ、まさに、まあ、僕の周りでとはなかなか言いにくいですけど、正しく申告していない、ような風潮はかなり強かったですね。特に、今さっき述べたのは国が調査した数字ですけど、毎月のように県に報告する、残業があって、まあ、それこそタイムカード切って自然とこう報告されるみたいな数字ですけど、やはり県に報告するときは、なおさら過少申告が働いちゃうんですね。まあ、県に報告したところ、こう月に80時間超えていたら管理職との面談をしないといけないとか、やはり管理職のに対して、私が超えてますってのは言いにくいだとか、まあ、そういったところがあって、県に対してはかなり過少申告が。で、より深刻なのが、管理職の方からも、ちょっと80時間超えちゃうんじゃないみたいな感じで、過少申告を促すようなこともあって、はい、で、内田亮さんが去年行った、調査による、ごめんなさい、2年前ですね、2年前行った調査によると、管理職から、過少申告を求められた割合が16%以上だったんですね。つまり6人に1人が管理職から過少申告を求められたみたいなことが実際にあったりしました。まあ、一方で、さっき述べたその国の調査については、どれほど過少申告が実際としてあったのかどうかについては、まだ何とも言えないんですね。はい。
まあもちろんこの過少申告があったという根拠はないまでも、まあそういったことで隠れている、残業時間や持ち帰りの仕事もあったのではないかという、そういう目線もね、必要なのではないかということかと思います。
はい。
ちなみになんですが、島田さん、亡くなられた息子さん、その時の労働時間とか残業時間っていうのはどれぐらいだったかっていうのはお分かりなんでしょうか？
はい、その息子がいた、在籍した学校は、タイムカードはなかったです。要するに、出勤簿っていうか、出ましたよって印鑑だけ押す確認なので、何時に入って、何時に出たっていう資料はありませんでした。ただ、警備会社が入っていたので、一番早く来た人と、一番遅く帰った人の、名前だけは分かるんですけど、その間に帰った人の状況っていうのは一切分かりませんでした。で、息子の場合は最高で161時間1ヶ月ですので、通常の1ヶ月20日ですと160から168時間なので、まあ、2ヶ月分を1ヶ月でこなしたような状態でした。
そうですよ。だって過労死ラインが80時間って言われているのに、その倍っていうことですから、で、やっぱり9年前にもなると、タイムカードすらなかったという、まあ、改めてこうなんか教職とか学校現場、教育現場のなんか先生方の働き方っていうのは、なんかこう、あまり大事にされてこなかったっていう、なんかそういうのもこう感じたりしますけれども。コメントもたくさんいただいてます。椿さん、野村さん、ワイタロウさん、ルミゴさん、こんばんは。由美子さん、民間で管理職が過少申告せよと言われたら、それ完全にバレたら管理職がクビレベルですと、いうことで、本当にやっちゃいけないことが、ひょっとしたらあるんじゃないかという、そういう目線も必要だと僕も思います。また皆さん、なんかお二人にね、質問したいことなどあれば、チャットの方書き込んでいただきたいなというふうに思うんですが、ちなみになんですが、西村先生、先ほどこう自民党案の、お話もあったと思うんですが、これについて、ちょっと、どのような目線で我々は見ればいいのかなっていうことを教えていただきたいんですが。
あ、そうですね。まあ、その前に、さっきちょっと言い損ねたことがありまして、結局、まあ、国が、把握しようとしている残業時間は、持ち帰り時間を含めないような数字なんですね。で、さっき言ったのは、持ち帰り時間を含めてない数字でした。これを、まあ、内田亮さんなんかが、持ち帰り時間を含めた数字を算出したところ、今回、去年の調査の結果が、小学校が82時間の残業、持ち帰りを含めて82時間。中学校が100時間、高校が81時間。だからこれすべて過労死ラインを超えちゃってるんですね。小中高すべて。で、まあ私たちの主張、これまで、まあ僕なんかは5年も6年も前から、給特法というその法律自体に大きな問題があるんじゃないかっていう視点に訴えてきたんです。まあともかくこの給特法というものが、 あるがゆえに、この残業時間っていうのもこれまで正しく、把握されてこなかったし、いまだに持ち帰りなんか結局先生たちが好きでやっていることですねっていう扱いになっちゃってますし、こんな働き方をしていたら、本当に過労死、まあ、現にたくさん発生しちゃってます。で、過労死が減っていかないんじゃないかっていう、そういった訴えをしてきました。ところ、先日出た自民党の提言ですね。提言案って最初僕言いましたけど、提言です。もう案が取れました。その提言によると、わかりましたと。先生方、働き方大変ですねと。じゃあ、これまで定額残業代みたくして払っていた4%の教職調整額を、これからは10%にしましょうかという提言が出されました。6%上げますよっていうような感じだったんですけど、これ、お金に換算したら約2万円ですね。これまで以上に月2万円多く支払います。だから定額働かせ放題を続行しますっていう話が出たんですね。もうその時に、まあ僕を含めていろんな人が、いやいや違うでしょうと。そんなことしても残業は減らないし、過労死はなくならないし、ちょっとお金を増やしたからそれでお茶を濁そうというような提言が、まあ、今回出されているということですね。はい、それに対して、まあ、僕たちとしてはそれを修正してもらうために強く今声を上げているというところです。
なるほど。まあ、僕の動画ではこの給特法と教職調整額というのを説明はしていたんですが、まあ、簡単にちょっとまたこっちで振り返るとですね、まあ、給特法という中の教職調整額というので、給料月額の4%をあらかじめ支払うので、なので、いくら残業とか休日出勤しても、その分の残業代、休日出勤手当の働いた分の、ものは、増やしませんよと。4%先に払うんで、いくら働いても定額ですよというような法律になっているんですよね。で、まあ、これなんでなってるかっつうと、まあ、残業というのは、まあ、教員はなんか教材研究とか生徒との触れ合いとか、なんか、いくらでも、これ残業時間ですと言われれば伸びてしまうので、なので、まあ、こういうやつを決めます。だから、残業は残業じゃなくて、なんて言うんでしたっけ、あれ。
自
自主
発
的。
的行為ですね。
自発的行為。働きたくて、働いてるんだから、
そうです。
その分は増やせませんよというような考え方になっているんですよね。でも、残業代が、増えていかなければ、じゃあ、こんだけお金かかるから、いらん業務は優先順位の低い業務はやめていこうという考えが発生しなくなるから、どんどんどんどん業務が積み重なって労働時間増えていっちゃうよと。だから、給特法の教職調整額を廃止して残業代出すようにすれば、業務が増えた分、労働時間の給料も増えちゃうから、じゃあ優先順位の低い業務も削ろうという、まあ、そういう流れになるので、廃止しようと言ってるのに、いや、定額働かせ放題は維持して、で、その定額働かせ放題を4%から10%に増やすので OK でしょみたいな風になって、じゃあそうじゃないよっていう方向になっているという、そういうことですよね。
はい、まさにそうです。
そして柴田さん、この自民党の提言を聞いたときは、どういう感想を持たれたかっていうのをちょっとお伺いしたいんですが。
まあ、抜本的な改善策ではないですよね。今、先ほどお話あったみたいに、パーセンテージを伸ばしても、残業を抑制する対策にはなってませんよね。やっぱり基本的に今の現状は、やっぱり残業をなくすための方策を抜本的に見直さないと、やっぱり金額だけとか、そういう問題で全てが解決するとは思えませんし、いや、先送りにするだけの、対応でしかないのかなと思っています。
なるほど。まあ、文科省的には、まあ、教員のなり手がどんどん少なくなっていってるから、じゃあ、その対策として、例えば教員の魅力を PR しようとか、教員の免許を取りやすくしようとか、なんか、そういういろいろ施策を打ってると思うんですけど、その教員の魅力を増やすという観点から、じゃあ、教職調整額を4%から10%にすれば、教職の魅力が、高まるんじゃないか。で、教職になる、就きたいっていう方が増えるんじゃないかっていうので、なんかやってる気がするんですよ。でもそれって長時間労働を減らそうというのと、教員の魅力を増やそうっていうのは、なんかちょっと違う気がするんですよね。だから、この教職調整額を4%から10%っていうのは、この教職の魅力を高めようというつもりでやってるのか、長時間労働を減らそうというつもりでやってるのか、どういうつもりでこういう提言してるんですかね。
まさにおっしゃる通りで、これによってじゃあ、教職の魅力が高まりましたとか、若者がより一層こう志願してくれるようになりましたか、なりましたっていうふうになるかというと、全くそうは思えなくって、これまでいろんな調査の結果、なぜ、今、大学生、教員養成系の大学に通っている大学生が、やはりどんどんどんどんこう教員採用試験を受けるのをやめちゃっているわけですけど、なぜかっていう理由のもう最たるものが長時間労働、これがネックだと。土日ももうボランティアで出勤せざるを得ないとか、平日も3時間も4時間も学校で残業して、さらに持ち帰りで30分以上残業して、これが去年の調査の結果ですから、もうこれを改めない限りは私生活も何もない、ワークライフバランスが保てない。ここに一番大学生たちは、教員を目指す困難さを感じているんであって、国がやるべき、もっと教職の魅力を高める、それを目指すのであれば、国がやるべきことは、ただただ長時間労働を改善する、残業に歯止めをかけるための何らかの法改正をするっていうことが、一番のその教職の魅力向上につながるんですよね。はい。ただとにかく、それだけ大変だって言ってるんだったら、ちょっとじゃあ、給料増やしますね。これ月2万円程度、もしくは年間30万円程度です。これまでワークライフバランスが保てないって感じて、困難さを感じてた子たちが、いや、年間30万円給料増やしますよってところで、やはり今課題となっているものと対策が全く合致してないんじゃないかなっていうのは、おそらく多くの先生方が感じているところだと思います。
なるほど。ちなみに島田さん、その息子さんは教員になられてから、亡くなってしまうまでの期間というのはどれぐらいだったんですか？
6ヶ月ですね。
ヶ
4月
月。
に入って10月の7日に亡くなりましたので、6ヶ月
やっぱその、希望を持って教育現場に入られて、それがもう6ヶ月間でそうなってしまうということは、やっぱり相当の、大変なことがあったと思うんですけど、その間息子さんからこう職場についての話とか聞く機会っていうのはあったんですか？
そうですね。うちの嫁さんが一緒にいたので、自分はその当時は東京に単身赴任していたので、電話でしか対応なかったんですけど、やっぱり嫁さんの話では、もう毎晩4月から入って帰りが遅くなると、もう深夜超えるというような状態があって、やっぱりちょっと心配だっていうことで。で、自分の方から嫁さんに、可能な限り朝何時に出て夜何時に帰ってきたかっていうのをメモをしなさいと。で、体調を崩したりとかした時に、やっぱり学校側とやっぱり話す必要があるので、そこの記録だけは可能な限り取りなさいと。自分も企業中華にの管理者やってるので、やっぱりそういう面では、個人の勤務状況とかっていうのは、最大限、把握しながら対応してますので、嫁さんにはそういう指示を出していましたね。で、やっぱりそうすると、朝早く出て夜遅く帰ってくると。で、もう2ヶ月もしないうちに、自分の部屋が2階にあったんですけど、2階まで上がれないと。下のリビングでも寝てしまうっていう日々がもう続いちゃって、結局はそのリビングがもう自分の、帰ってきた時の寝る場所になってしまったぐらいですね。
いやー、だからやっぱそういう状況だと、どれだけ教職にやりがいがあったり、教職に魅力があったとしても、やっぱその魅力を感じられないぐらい心と体が疲れてしまうと思うんですよね。それを残したまま、給料月額2万円に当たるような改正をして、魅力増えましたよ。じゃあ、だから皆さん入ってくださいっていうのは、やっぱりちょっと僕無責任な感じがするんですね。島田さんからすると、この教職の魅力をアピールしようとする、今の方向というか、どう感じられるのかなっていうのをちょっと伺いたいんですけど。
いや、 皆さんも抜本的に考えてほしいんですけど、単純な話なので、要するに一番その子どもたちが小学生でも中学生でもいいんですけど、身近にいるのが先生なんですよね。
うん、
この先生がどういうその生活の仕方をしているのか、先生の様子が健康状態がいいのかどうかっていうのはやっぱり子どもたちは子どもたちに分かっているはずなんですよね。で、そういう忙しさとか残業で疲れているとかっていう状態を見ながら育っている子どもたちが それを抜本的に改善されない中で、果たして教職員になろうっていう気がするかどうかっていうことですよね。
確かに本当にこう子どもたちがずっとこう大きくなっていく過程で、まあ、そばにいてた先生方がめちゃめちゃ追い込まれてんなっていう姿をずっと見てて、ずっとイライラしてんなってなって、やっぱその時点でこう魅力感じないですよね。
で、今日昨日まで行った先生が今日から出てきていない、あれ、うん、僕らの担任はどこ行っちゃったんだろう。で、先生はちょっと都合にあり長期お休みをしますと、で代わりの先生がつきますって、これやっぱり不信がありますよね。
うん、そうですよね。やっぱこう心も体も疲れている方っていうのはこうなんかこうすごいこうなんか戦闘スイッチが入って、こう例えば上司だったら部下にすごいきつく当たったりしてしまって、教師だったら生徒にきつく当たってしまって、やっぱり幸せくるのは生徒さんやと。で、まあ、社会人やったら上司が厳しかったら辞めるという選択肢あるけど、子どもたちは学校を辞めるっていう選択肢を自分で選ぶことができないし、やっぱ改めて返す返すも幸せくるのは子どもたちやと、いうところもやっぱりこう忘れちゃいけないところかなと思うんですが、まあ西村先生、やっぱそういう意味で子どもに幸せもいくし、なんかやっぱ教育の質が下がってしまうんじゃないか、このままだったらという懸念もあると思うんですけど、その点についてはどう感じていらっしゃいますか？
はい、まさに、さっき島田さんがこのままだったら本当先生のなり手がいなくなっていくんじゃないかっていうお話もしてくれました。去年の教員、採用試験、教員採用試験の特に小学校の倍率が結構もう危険水域を超えてるんじゃないかなって思うのが、ある調査、まあ、時事通信社というところの調査によると、全国66の自治体のうち 30の自治体が小学校の教員倍率が1倍台だったんですね。さらに九州地方のある県だと200人小学校の先生を募集しますった時に、応募したのが208人、当日欠席者がいて受けたのは198人、だからもう実質定員割れが起きちゃってるんですよね。で、そういったやはり倍率が下がれば下がるほど1倍台で本当に質が確保できるのかっていうのはすごく、まあね、大丈夫かなって思う人も多いでしょうし、で、まあ、また別の観点から言うと、先生の残業時間が増えれば増えるほど授業準備が全くできてませんっていう割合がどんどん増えていくんですね。で、またいじめ対応も十分にできてる自信がないっていう先生も、6割から7割なんですね。ですからやはり今この残業、長時間の残業を放置していたら、目の前の子どもの教育だとか、これからまあ教員になっていくその教員の質だとかに直結してしまうなと、はい、まさに今日本の国全体から先生がいなくなっているという、こういう人に先生になってほしいっていう人であればあるほど、もうみんな学校の将来性のなさを感じて逃げ出してしまっているっていう感じになります。ちょっと一冊だけ紹介させてください。
もちろん、はい、
宣伝ですねこれね。
はい、宣伝してください。
宣伝じゃないんです。先日出たばかりの PHP 書、先生がいなくなるという本に、まあ、僕や内田亮さんやあと小室芳恵さんなどが執筆しています。今日お話しさせていただいたすべてのことがここに書いています。そして一番最初に島田さんのインタビューだとか息子さんの日記なんかをここに掲載させていただきました。もう本当にこのままだと国がおかしくなりますという、まあ、そういった思いを今日もお話しさせていただきましたというところです。はい、
はい、じゃあぜひちょっとこの書籍手に取っていただきたいんですけれども、ちょっとスタッフさん、今の書籍のリンクを概要欄に貼っといていただけるとありがたいなと思います。
ありがとうございます。
まあね、もうお時間来てしまって、まだまだちょっと聞けてないこととか話してないことあると思うんですが、ぜひその書籍を見ればだいぶカバーできるんじゃないかなと思いますんで、そちらの方皆さんチェックしていただければと思います。じゃあ最後にちょっと西村先生とあと島田さんお一人ずつちょっと見てる方にですね、何かメッセージがあればお願いしたいんですが、西村先生からお願いします。
はい、はい、まあ先ほどの書籍だとか、あとまあオンライン署名なんかも1年前からやってきたんですね。これはもうまさに学校の問題というのは教員が苦しんでるという教員の問題ではないんですと、この社会全体の問題になっているんですっていうことを強く言いたくて、まあ、僕は学校を出て実名で今いろんな場で訴えてます、うん、ぜひ、まあ、この問題、解決するには法改正、そして法改正を本当にあるべき方向に持っていくのは世論ですから、ぜひ多くの方々が、まあ、この議論に参加してくださればありがたいです。以上です。
はい、ありがとうございます。では島田さんお願いします。
はい、まあ、教育現場で今、頑張っている先生方の中で、やっぱり、息子のように死を考えなければならない状態に追い込まれている人たちもいるやもしれません。そういう人たちに、やっぱりメッセージ、頑張ってほしいっていうのと、やっぱり周りは見捨ててないよ。皆さん一緒に、考えましょうよっていう立場で、我々も動いていますので、また何か悩み事があれば、まあ、西村先生他にメンバーがいますので、ぜひともお声をかけていただきたいなと思っています。
ありがとうございます。いや、今島田さんからもいただいたんですけど、やっぱ教員で追い込まれてる皆さんも、例えば僕が昨日動画上げたら、こう気にかけてくれて教員の働き方変えようとしてくれてる人がいるというのだけで励まされますというようなメッセージもあったりするので、で西村さんもこの議論に加わってくださいというお声もありましたんで、まあ、皆さんもこう例えば SNS とかでも、まあ、なんか応援してる誰々 のこういう発信が良かったとか、ちょっとそれ拡散してみたり、本読んでちょっと周りの話してみたりと、まあ、何かこうできるアクションがあれば、ぜひともしていただければ嬉しいかなというふうに思います。はい、ちょっとごめんなさい、今日は時間カツカツでコメントもあまり拾えなかったんですけれども、本当にコメントありがとうございました。ということで、この時間は、西村雄二さん、島田富士夫さんからお話を伺いました。お忙しいところどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた。